はい、クラブ36へようこそ。みゆきです。
ロケンです。青いのゆかファイナルファンタジーです。変わらんのかな思ったら変わりました、うん、
はい、最近あの出ましたからね、セブンが。
いやー、はい、そうです
よね、リメイクが、はい、出ましたよ。
沼ですね、あれは。
え、買いました？
いや、まだトゥームレイダー終わってないんで。
あー、そっかそっかそっか。
その次は龍が如くをやる予定なので。
あー、そっか。じゃあまだまだ忙しいですね。僕もあのもう買いたいなと思ってたんですけど、初めのうちは、
うん、
でも結局なんかこうやらないかなと思って、まだ買ってないんですよ、
は
い、やらなくなるかなと。いや、なんかあのやっぱマルチのゲームの方が面白いなってのと、
うん、
はい、あとやっぱあのあそこまでのリアルさを求めてないっていうのはありますね、僕は。
ああ、内容重視ってことですか？
いや、あのやっぱファイナルファンタジー7っていうのはですね、あの当時のあのポリゴンだったからこそ、
わかる、
物語が、はい、あの全部がリアルにやられすぎると、うん、やっぱりこうね、あの想像力が働くなくなるんですよね。
ああ、
文字読まなくなったりとか。
だから今ドット絵が流行ってるのもそれかもしれない。ちょっと開口主義というか、ちょっと、
ああ、はい、あの分かります分かります、はい、うん、やっぱあの懐かしいものにやっぱみんな反応しますからね。わあ、これいいなとか、
はい、
はい、なんでちょっとまだあの買うのはあの全部、しかもミッドガルっていうところまでなんで、まだワールドマップにも出れないそうなんですよね。
あれ、あ、そうなんですね。内容全部一緒？
内容一緒らしいですけど、そのミッドガルからまだ出れないんで、だからまだ買わなくてもいいかなっていうのがあります、自分の中では。
ああ、そっか。
はい、そうなんですよ。
黒剣やるの？
え、僕ゲームあれですね、今アプリであのパズルのゲームしかやってないですね。
あの、あ、言うてたやつやん。時間無駄にするやつやん。
あ、そうです。時間ぐらいやるやつやん。ウーディーか分からないですけど、時間無駄にするゲームしかやってないですね。
でもそこはちゃんと名前覚えとかないと。
はい、いや、読み方分からないですよね、これ WOODY。
ウッディ
ちゃうか。だってウッドの、ウッドワイやろ。
あ、そうです、ウッドワイです。
はい、
ほんじゃウッディですね。ウッディやってます。
まだやってるの？へえ、
はい、すごい、ヘビーユーザーや。
はい、課金要素ゼロなんですけどね。
ほう、全然関係ない話から始まりましたけど、今回は何について話すんですか？はい、
何ちょっとあのみんながどうやってその情報収集というか、普段その都市伝説と言われるものを見てるのか、うん、また全然違うところからの角度なのかなっていうのを知りたいなって思う人もいるかもしれないので、そんな話をどっから情報収集してるのかなって。はい、ちなみに皆さんって YouTube とかって見られますか？はい、普段。
見ますよ、僕。
見ます。
どんなチャンネル見ますか？
僕はですね、まあ、ゲーム配信の、
うん、
あのゲーム実況とかも見ますし、あとプロゲーマーの方の、はい、あの動きを参考にしたりとかしますし、
はい、
あとあれですね、全然関係ないやんって思うんですね、すみません、そっち系のあれでいくと、はい、そっち系のあれでいくと、もちろん、まあ、関さんは上げたら見ますけど、僕はブッダ和久っていう、ね、方がいるんですよ。
あ、僕もこれあのドルさんに紹介していただいて、うん、ブッダ和久さんハマりました。
そう、ブッダ和久さんっていうのがいて、まあ、彼のあれとか見てしまいますね、いろいろ。あの、面白い方なんですよ、めちゃくちゃ。
はい、
都市伝説の人なんですか？
いや、悟りを開いたスタイルの方ですね。
面白。
はい、もうあの悟りを開いてるんで、もうなんか面白いですよ。たまにあのほんまにこの人悟り開いた人なんかなっていうこととかもあって、やっぱ人間味あるなっていうのとかで、
はい、
いいなって思ったりします。
ずっとニコニコしてありますもんね。
うん、そうそうそうそう。
どんな話の内容でも。
うん、だ面白いんで、結構、スピリチュアル的なところで、
そうですね。
はい、参考になりますね、すごく。
アセンションとか、はい、サードアイとか。
あ、そうです。あ、もうまさにそうです、はい、まさに。はい。はい、
サードアイが開いてる人と開いてない人の見分け方っていう動画もありましたね。
うん、教えてもらった。
はい、その時普段ずっとニコニコしてるブッダ和久さんが一瞬真顔になるところがあるんですけど、うん、そこがめっちゃ怖かったです。
怖いんかい。
さかなクンが真顔になるような感じ？
あ、そうですね。
あ、ちょっと似てるっちゃ似てますけど。
似てるもんね、今顔見たら。さかなクンだなって思った。
はい、めっちゃいい方なんで、声もいい感じなんで、すごい面白いかなとは思いますね。はい。
見てみます。クロケンは。
はい。あ、僕は、何見てますかね。いろいろ、霜降り明星のオールナイトニッポンとか。
それ
はい。
ポッドキャストでもあるじゃん。
アザキャストシナーシはね、あの、都市伝説好きですもんね。
はい、あ、そうなんですね。
うん。
まだ聞いたことないですね、粗品氏の都市伝説。とか、あと、物理エンジンくんって知ってます？
ああ、知ってる。
なんか、
あれね、はい、ソフト使って物理的に、タケコプターは本当はこんだけなりますとか。
はい、ああ、そうです。実際、地球上で何人ジャンプしたら地球割れますとか。
うん。
なんかそういうのを物理エンジンソフトを使ってやってる人なんですけど。
クロケンっぽい。科学だね。
めっちゃおもろいですよね。科学系ですね。はい。
CG アニメーションだね、基本。
あ、そうです。好きな人は多分好きっすね、あれは。
はい。
ゴム人間は本当に強いのかとか。
うん。
はい。
この空中ひねりは人間にもできるかとか。
あ、そうです、そうです、そうです。とか、あとはもう、アンパンマンの、アンパンチのやつとかですよね。マッハなんでパンチするとか。
ね。
クロケンっぽい、めちゃめちゃ
科学系ばっか、
科学だ ね、 そうだね、
実験系、
はい、むしろみゆきさんはどうなんですか。
私はやっぱ最近は政治のばっかり見てて、あの、はい、入足とか、
入足
絶対わからないのあの入足チャンネルっていうのが、
どんな字書くんですか。
私のページが待ってね、私のページが物理エンジンでいっぱいになっちゃってるから。NEW、ニュースのニューに SOKU か、はい、ニュース速。ニュース速報、もう本当にあのジャーナリストの人たちが、
はい
はい、安倍さんの会見見て、横から実況を入れるとか、はい、もうヘラヘラしちゃダメだろ、こいつとか。なんでヘラヘラしてんだよとか
。やば、こんなこと言ってますね。
記者も官邸記者だから、うちわでもう勉強不足だし、うん、こんなの安倍さんに聞いちゃダメだよって、国民が聞きたいの、こういうことじゃないよみたいな、すごい指してくれるみたいな。なんかそういう、ね、結構その陰謀論に近いところまで政治的な意見で解説してくれるから、そういう集団ストーカーとか。
はいはいはいはいはい。
そう
やっぱ知ってるんすね、皆さんね。そういう方たちって、いろいろ。
いますね。
確かに。
もしかしたら僕ら国会に座ってる人って、なんかもう言い方はちょっとあんまり悪くなっちゃうんですけど、なんか座ってるだけの人も見て取れるじゃないですか。この人今回一回も喋ってないな、みたいな。
うん。
なんかそういう人でも多分僕らよりもっともっと深い闇のところの本当のこと知ってそうですよね。
うん、
絶対そうだよ。
なんか、はい。って思っていつも見てます、僕。そのニュースとか。
はぁ。
あとはもうみんなのその話聞いてて、自分が興味なかったこととか、科学もそうだし、なんか収録の最中にどんどん本を買ったりしますけど、買っては今積み重ねで読み切れてないのがありますけど。
ああ、たまには本ってたまりますね、いっぱい。
ありますね。
クロケンとかは本読む？
本僕読まないですね、あんまり。あのそれこそ木梨じゃない、木村明則さんの、
うん、
木梨のりだけじゃない、はい、木村明則さんのあのリンゴ、奇跡のリンゴを作った人の本を読んだのがめっちゃ久しぶりでしたもんね。
あれそうだったんだ、はい、あれ面白かったでしょ。
めっちゃおもろかったです。いや、あれをきっかけに、そのなんか本読もうかなと思って Kindle 登録していっぱい登録してるんですけど、読み切ったのあれだけですね、うん、ところあれから。
へえ。安いしね。
あれとか面白いよ。聖なる予言っていう。
聖なる予言。
聖なる予言。
そう。アルムード的な感じですか。
何やった、誰やったかな、聖なるレッドクリスフィールドみたいな。レッドクリスフィールドはあれやな。なんか、はい、あのクリスレッドフィールドやった、間違えた。
ジェームズ・レッドフィールドですか。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。クリス・レッドフィールドはあれやわ、あの、バイオハザードや。間違えた。
本当、ゲームから帰ってきて、
はい。はい。もうゲームでした、すみません。あの、その、聖なる予言は、 すごい、あーって思う。めちゃくちゃ、めちゃくちゃすごい。多分、クロケン好きやと思う。
聖書系ではないです。
いや、聖書、まあ、聖書に近いけども、でもなんかその、はい、そもそも、まあ、物語の始まりとしては、はい、なんかもう人生に堕落したというか、もう、なんか俺はもうこんなんもダメだみたいな、
はい。
人が、あの、男の人が、はい、あの、はい、とあることをきっかけに、その、はい、偶然ってほんまに起こるかって話が始まって、
はい、
偶然って何なのっていうのを解明していくんですよ。はい、でそれが、はい、その予言っていうのがあって、予言が9つあると。
はい、
でその一つ目が、まず偶然っていうものがないことに関して、自分が体感することが、まあ第一歩というか。
はい、
で、第二の予言がどうのこうのとか、そのだんだん進んでいくわけですよ。
はい、
その予言通りに自分がその気になったことを探求し続けたら、
はい、
じゃあとあるあの宗教団体にたどり着いてとか、であの、はい、ヒューマンドラマっていうのがあって、
はい、
そのこの世はそのヒューマンドラマで、ヒューマンドラマやったかな、ごめんなさい、ちょっと言葉違うかもしれない。でも、
はい、
そういうなんで動かされてると、
はい、
この世はで4種類の人間がいて、でその、はい、あの人間は人間同士でエネルギーを吸い取り合って話してるっていう、人のエネルギーを吸い取って生きてる人もいるからみたいな、
はい、
をなんていうの、その本で解明してるわけですよ、はい、でもそれはフィクションですって言ってて、
はい、
あるやん絶対この話みたいな。
あ
で結局小説みたい、
はい、もうで結局行き着くところをそのとある文明にたどり着いて、古代文明に。
はい。
お話。
へ、はい、めっちゃ、これフィクションなんですよね。
そう。一応ね。
そうですね。
うん。そう、でも絶対違うと思ってる。聖なるよね、面白い。
めっちゃおもろそうですね。単行本1円で売ってるんで、ちょっとこれ買えます。
マジで絶対買って1円やったら。
中古品1円からだった。
めちゃくちゃおもろいや
けど、はい、
送料の方が高いっていうややこしいやつね。
あ、そうですね。送料350円でした。はい。あとこれでもちょっと読んでみます。
絶対言って。
はい。
アミみたいな、なんかそういう、ちょっと小説だけど、少しだけ、本当も混じってるみたいな。
そうですね。ファンタジーよりも、もうめちゃくちゃリアルっすね。どちらかといえば。はい。もうあの、リアル主義の人は読めばめちゃくちゃ、
はい、
おって思うことが多いと思います。
うわ、ちょっと、そうですね、マジ
で。はい。
これ、第10の予言とか、第12の予言とかあるんですけど。
そう、続編があるんです。
めっちゃ大変じゃないですか、これ1個読んで、もぞもぞしたら。
そう。
はい。
まあでも、その、まあね、あの続きもんやとしても、それをいけば、はい、まあ、ハマれば、
はい。
見たらいいと思います、すごく。はい。
はい、ちょっと見てみたいと思います。
はい。
今、ポチしました。
はい。
普通に詳しくない人とかでも、都市伝説が好きな人って、何を買えばいいのかって漠然と分かんなくて、都市伝説でなんかキーワードでとりあえず調べたいとかって始めるじゃないですか、入り口は。
ああ、そうですね。
本とかも。
はい。
でもなんか、実はそういうところには、こう、おもちゃ箱みたいに、ちょっとずつしか入ってないから、なんかそこに出てくる、うん、はい、ニコラテスラとかさ、フリーエネルギーとかさ、
はい、
なんかそういうキーワード拾ってその人の本を買うと、
はい、
また、ね、深掘りっていうのができるますよね。ワクチンとか 5G のとかって、
そうですね、
エネルギーについて、
うん、
それは陰謀論者じゃなくてね、専門家の意見として問題点を唱えてる人の本があって、はい、うん、そのレビューにも実は賛否両論があったりするから、そこも含めてめちゃめちゃ、
はい、
面白くて、キリないですよね。
はい。
キリがないんですよ。キリがない。あ、この間あれ見ましたよ。ワイズアイドシャット。
あ、僕も見ましたよ。
悪魔崇拝の。
ワイドアイズシャット。
はい、僕も見ました。みゆきさんどうでした？一人で見ました？
あ、見ました。一人で。そう。
あ、やっぱりあれですか？なんか、はい。あ、どうぞどうぞお願いします。すいません。
最初、そう、そのスタンリー・キューブリックで、そういうイルミナティ系のなんか儀式が入ってるから絶対見た方がいいよみたいなのを聞いて、で、はい、まあ、改めて見た時に一発目はびっくりしたのが、 あれってトム・クルーズと奥さんのニコール・キッドマンなんですよね。
はい。
出てるんですけど、一発目ニコール・キッドマンがすごいセクシーな装いドレス着ておトイレしてるところから始まって、
うん、
で、はい、洗面所とトイレが一緒じゃないですか、向こうってユニットバスとか、
うんうん、
はい、
すごい綺麗なお家なんですよ、もう一級のニューヨーカーの家みたいな感じで、
うんう
んうんうん、で、はい、目の前でトム・クルーズが髪を整えてるんです、パーティーに行くための。でその後ろでおしっこしてて、
はい、
ニコールがで、
はい、
あの拭いてるんですよ、用を足した後の、うん、それが衝撃でした、
はい、うん、もう早速ですもんね、はい、でしかもあれ徐々にね、まあ、女性のそういうシーンがめちゃくちゃ映ってくるわけじゃないですか、まあ、ニコール・キッドマンにしてもそうやし、
はい、
まあ、もうそういうシーンしかないんですよ半分で、終盤戦になるともう全員がそうなってるっていう謎の、
へ
ー、あの館とかいるっすもんね。
あ、そうそう、最初はすごい夫婦間なんか仲良くて美男美女で、うん、すごく周りからも羨ましがられて、でトム・クルーズお医者さんでお金持ちだし、で、うん、患者さんのパーティーに行くんですよね、
はい、
お世話になってる患者さんのパーティーに行って、でみんなこうせなんか社交界みたいな、
うん、
政治だかなんかこう、はい、権力者たちなのか集まって、でなんかパーティーして、誰も知り合いはいないんだけど毎年呼ばれるんだよねみたいな感じで、
はい、
でそこでニコール・キッドマンは、あ、そう、そこでさナンパされるじゃん、おじさんに、
はいはいはい、
あれがジェフリー・エプスタインに私似てるなって思った、あの俳優さんが。
あー、マジ
っ
すか。
どっかで、うん、どっかで出るのかなと思っちゃったぐらいちょっと似てて、
はい、
あ、本当です
か、はい、うん、はい、もしかしたら似せてる可能性ありますよね、それ。
ああ。
ねえ。
はい、僕あんまり思わなかったですけどね。それよりも、おじいちゃんが気になりましたね。
うん、おじいちゃん、どこだ？
2階上がってこいっつって、女性が心肺停止になってしまって、みたいな。
ああ、おじいちゃんね。
はい。
その人が、患者さん、患者さん、クライアントの患者さん
で、ね。あ、そうそうそう。はい。裸で、サスペンダーだけ知るっていう謎の。
ね、胸毛ね。
どう考えてもそれあれやでって、今何が起こってたか分かるシチュエーションやでっていう。
あ、そう、決めてセックスしてたんですよ多分。
うん、そうそうそう、
コンパニオンの女の子と、
うん、
でそういうなんかもうはちゃめちゃな実はパーティーなんですよね。 で、
そうです。
そこでピアノを雇ってピアノを弾かれてた演奏者がたまたまトム・クルーズとの知り合いで、
うんうん、
お前何やってんだっつって、懐かしいなっつって、でちょっと会ったりして、で別で会った時に、なんか僕今ちょっと変なところに、はい、雇われて行ってるんだよねって、そこがそれが誰にも言えないんだ、秘密なんだっていう話をもうしちゃってて、
はい、秘密じゃない、
そう、仮面つけなきゃいけないんだよね、言
っちゃうんですよね、もうほんまに。
そうで、入るのにもなんか暗号パスワードが必要なんだよねっつって、で電話かかってきて、その暗号を目の前で書くっていう、
もう、ね、恋
って言ってるような、そうで、もう行くよみたいな、え、何それ楽しそうみたいな感じで、トム・クルーが入っちゃうところから結構波乱が始まるんですけど、
フィデリアですね。
そうで、そこからなんか、はい、ニコール・キッドマンが実はその前 に、 もうに奥さんがすごい信頼してたのに、実はあなたとの浮気を頭の中で想像してたって、そのパーティー帰った後に告白されて、そんなもん今言われてどうすればいいんだっつって、はい、トム・クルーズはすごいもうモヤモヤしだすわけですよ。
ドン気まくってなかったよね、しかも。
そうそうそう、薬や、はい、タイマー
か、ね、マリファナ、はい、気持ちよくなってんのに、ね、急にこんなことがあってさ、どうでさみたいな、は、はい、みたいなね。
そう、あの時は捨てようと思った子供もあなたもみたいに言われて、うん、
はい、
でもなんかいろいろしがらみから抜けて髪外したいと思ったトム・クルーズはそのパーティーに行っちゃって、てんてんてんみたいな話ですよね、
はい
はい、
うん、
音楽が気持ち悪い。
あれめちゃくちゃ不協和音ですね。
すごい、
相当ファーしか使ってないって言ってましたよ。
あ、そうなんだ。
はい、
こだわってそうだった。
うん、多分ね、あれはやばいっすね。なんかもうなんとも言えへん。で、あと僕やっぱそのおじさん、
うん、
おじさんが最後一対一で喋るじゃないですか、
うんうん、
で、あ、やっぱここで、まあ、ネタバラシするんやろうなと思ってたんですけど、
うんうん、
あんな映画ね、多分無理っすよ。頭の中では想像で、あ、こういう話にしようとか ただの、もう、あの、いかれてるやつとしか思えないですもんね。
サイコパスじゃないと思いつかないようなエピソード。
ほんまにほんまに。うんうんうん。うん、そう。まあでもね、まあ、映画とエンターテインメントとして、あれしてるそうですけども。まあまあ、それはそれで。
よく OK
です。あれが理由。
うん。
そうそう。でもあれ、すごいね、スタンリー・キューブリックって こだわりがものすごい人で、で、映画会社からも信頼されてて、予算を普通決められて制作するじゃない映画って。だけど、はい、スタンリーさんが作るならいくら投じてもいい ですね、ですごい長期間で撮影されて、でイギリスかな、あの話が。でイギリスにずっと夫婦閉じこもりきりになってて、はい、早く帰りたい奥さんと残って役者に集中したいトム・クルーズで、そこでちょっと仲違いして不倫の原因になったっていうのも、う
ん、当時、本当にあの、ニコールとトム・クルーズが、ね、夫婦やったんですよね。
あ、そうです、そうです。
うん。で、本当にその後に離婚しちゃうっていう。
うわ、怖いですね。
うん。
関わった人、あと俳優さんも別の、なんだっけね、ミッション・インポッシブルかなんかかな、入ってたんだけど、そのずれ込んでできなくなっちゃったみたいな。撮影が伸びたから。
はい。
なんかそういう結構曰くつく。って言われてるのと、まあ、あとそのなんだ儀式のパーティー、はいはい、そのとある問題になるパーティーの儀式のやり方が内部のものとか、 なんか知ってないとできないんじゃないかってささやかれたりして、それを撮ったから、うん、はい、あれ遺作になったんですよね、
はい、
あれがゼロ死社会を見てか見る前かに、はい、交通事故じゃなくて、なんだっけ、なんかで亡くなったんですよね、スタンディ・キューブリック。
はい、僕も亡くなったでしか、あの、見てないですけど。
はい。
うんうん。そうそうそう。遺作って言われるぐらいだから。
そうですね。
ぜひ。
まあ、長いんでね、体力があるときに見てもらえると。
そう。2時間、はい、3時間ちょいあるね。
あ、結構ありますね。
結構ある、3時間未満ぐらいあった、
はい、体力ある人で、まあ、元気であれば見た方がいいけど、別にめちゃくちゃおすすめするわけではないです、僕は正直。やったら
マニアックだよね、
はい、やったらスパイダーバースを見てもらいたいです。
スパイダーバースと、
はい、スパイダーバースっていう、スパイダーマンの、アニメみたいな、去年やってたやつですね、うん、去年映画館でやったやつなんですけど、まあ、今借りれるんで、もしあれだったら見てもらえたらと思うんですけど、
はい、
めっちゃ面白いですよ、スパイダーバース。
へ
ぇ、はい、
どういう、
スパイダーマンが出てきます。
はい。
あ、そういうスカット系ってこと？
いや、それがなんか、あ、これ、まあ、舞台はニューヨークで、で、まあ、いろんなスパイダーマンが出てくるって話なんですけども、絶対こういう話、実際あるやんって思わせるような、
はい、
内容めちゃくちゃめちゃくちゃ、もうリアルな現実に沿ってる感じやけど、はい、まあ、それはそれでフィクションに置いておかないとあかん部分があるから、すごい振り切って、はい、フィクションになってるんですけど、やたら42っていう数字を押してくるんですよ。
42、なんでですか？
そうで、この42っていう数字を調べると、宇宙の法則って42らしいんですよ、数字で言うと、はい、これ以下でもないです、以上でもなくて、Google じゃないの、何かのスーパーコンピューター、まあ、これも映画内の話なんですけども、とある映画の中で、はい、そのスーパーコンピューターで、この宇宙とかすべてにおいて、数字を出したときに42っていう計算が出たらしくて、
はい、
まあ、でもそれはそれでコメディーとして扱われてるんですけど、
はい、
なんかただの映画だからみたいな。でもなんか、はい、でその42って気になるなと思って、でその映画を借りたんですよ。
はい
はい。
で、見れずに返却するっていう。
あ、結局タイムリミットで、
はい、はいはい、見れてないんで、はい、すいません、
その感想は言えないんですね。
あ、そうです、言えないんですけど、はい、スパイダーだから、スパイダーバースを見てほしいっていう、
そっちで。
ああ、
はい、
そのワイズ、何でしたっけ、ワイズ、ワイドアイズシャットでしたっけ。
うん、
ちょっと僕それまだ見てないんで、ちょっとそっち、スパイダーマンよりもちょっとそっち見てみようと思います。
あ、本当に？
はい、
お、
今の話踏まえ
て、じゃあ両方見てくれたらいいんですよ。
あ、スパイダーバースト。
はい、もちろんもちろん。はい、両方見てくださいよ、そんな。
僕今、マーベル系1から全部見直してるんで、多分これはいつかぶち当たるんですよね。見ていくと。
あ、スパイダーバースは。
あ、そうです、そうです。ほんで、まだちゃんとしたスパイダーも見てないんで、はい、そっち見てからちょっとこっち見ますね。
うん、あ、絶対、絶対。
僕、はい、スパイダーマン見たことないんですよ。
めちゃくちゃ、っていうか、スパイダーマンのシリーズはめちゃくちゃあるんですよ。もともとソニーが映画で出してたスパイダーマンもあったりして、
はい。
で、今のスパイダーマンはアメイジングスパイダーマンの後かな？
はい。
アメイジングスパイダーマンの後か、今。で、その、昔のスパイダーマンとスパイダーマンの間にアメイジングスパイダーマンっていうのがあって、今のスパイダーマンがあるんですけど、はい、僕も結構そのマーベルシリーズ見てますけど、はい、今のスパイダーマンが一番スパイダーマンですね。
あ、そうなんですね。
これ、ほんまに、原作のスパイダーマンに近い。なんか。
スパイダーバースのことですか、それって。
いや、ちゃうちゃうちゃうちゃう。別の、今、マーベルが推してるスパイダーマン。アベンジャーズに出てくるスパイダーマン。が一番原作のスパイダーマンに近いんじゃないかなと思ってます、僕個人としては。
そっか。ディズニーになったってこと
なのか、多分、まあいろいろ権利があって動いたんですけど、はい、まあどっちにしても今のスパイダーマンはすごいスパイダーマンで僕好きっすよ。トム・ホランズっていう、人がやってるんですけど、はい、俳優さんが。はい。めちゃくちゃ好きっすね、僕は。
ちょっと見てみます、じゃあ。
はい、
トム・ホランズのやつ。一回見てみましたけど。はい。
えそれも、めっちゃ陰謀を匂わせる話があるんで、面白いですよ。はい、まあ、映画のことはね、もう任せてください、もう何でも、大体。
あ、まあ、ちょっと、なんかあったら、すぐ、電話します。あ、
もう絶対して。絶対して。はい、もうすぐ。
すぐしますね。
はい、すぐして。
いや私はもう、あれ、食料人類って。映画、あ、漫画だ。漫画絶対、都市伝説好きな人は読んでほしい。
ああ、食料人類。食料
人類。言ってた、ドルスさんが言った、糖出てきますね。めちゃめちゃ、糖で人ごくごく太らせて、でそのまま凍らせて、
はい、
で、解体して、みたいな、なんかそういうシーンとか出てくるんですけど。
はい。
そうそうそう。人をダメにさせるっていうのが、やっぱ糖っていうので思い出したんですけど、はい、食料人類は、めちゃめちゃ広瀬アリスもおすすめしてました。
うん、
あ、マジですか。
うん、めっちゃ4巻とかで終わるんで。
え、短いですね。
短い。4
巻で完結ですか、うん、もう続編とか。完結。
そう。ない。
ケイリアリ、
ね、謎の。そうそうそうそうそう。こんな感じで、なんか漫画とか、ね、映画も無駄にならないですね、ゲームとかもね。
うん。
うん、
そうですよ。
今日ここまでということで終わりにします、はい、すいません長々と。それでは、公式インスタグラムとツイッターがございますのでよろしければフォローしてください。またメールアドレスがございますのでよろしければ、ご意見などお寄せいただけると幸いです。
はい、
はい、優れた芸術家は模倣するが偉大な芸術家は盗む、ピカソ。
おお、ピカソはパクリってことか。
さよなら。
さよなら。
See you.